それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は新約聖書コリント人への手紙第1の9章19から27節です。新約聖書コリント人への手紙第19章19から27節をお読みいたします。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法のもとにある人たちには、私自身は律法のもとにはいませんが、律法のもとにあるもののようになりました。律法のもとにある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。競技場で走る人たちは皆走っても、賞を受けるのはただ一人だけだということをあなた方は知らないのですか？ですから、あなた方も賞を得られるように走りなさい。競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから、私は目標がはっきりしないように しないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者にならないようにするためです。それではこの箇所より、栄冠を目指して生きると題して、百瀬ジョザイア牧師にメッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。今日の説教が私がここでできる最後の説教になるかもしれません。そしてこれで、コリントビテの手紙のシリーズを、本当は最後までやりたかったんですけど、9章までとなってしまって申し訳ありません。一言お祈りして始めたいと思います。天の父様、神の御言葉が生きていて、私たちを変えて私たちを生かす力があるものであり、ありがとうございます。どうぞ私が語る言葉が神様からの言葉でありますように、私たち一人一人が聞いて、理解してまた信じることができるよう、どうぞ助けてください。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りします。アーメン。子供たちにはちょっと悲しいことかもしれませんけど、楽しいことがあるためには辛いこともやってきます。人生で嬉しいことを経験するために我慢したり、辛い時にも頑張ったりする必要が時にあります。皆さんは今までどんなことを耐え忍んで、また我慢して、そしてそれを通って何を目指してこられましたか？例えば高い点数を取るために勉強したり、家族を喜ばすために努力したり、あるいは激しい運動をしたりするときは、楽しくないことはあるかもしれませんけれども、嬉しい結果、楽しい思い出、競技の勝利などを目指していると、それは耐え忍ぶことができます。我慢することはできます。パウロという人、使徒パウロは我慢強い人でしたが、ただ辛いことが好きであったわけではありません。私たちのように彼はゴールを目指していました。今日のコリントビートの手紙の9章では、コリントにあった教会から謝儀を求めてこなかったことの説明を続けていますが、その分彼は副業で稼ぐ大変さがあっても、イエス様についての知らせを無償で伝えたいと決心していました。前回の18節までその気持ちを彼が伝えましたけど、今日はその続きです。パウロはとにかく 一つの目的を目指しながら、誰にでもイエス様を伝えられるように努力していました。大変であっても彼は素晴らしい勝利、冠を目指して生きていました。私たちは彼から何が学べるでしょうか。今日の聖書箇所は2つの部分に分けることができます。23節まででパウロは自分の人生の使命を果たすためにどの手段を取るかを説明します。そして24節からでなぜそこまでする覚悟をしているのかを説明します。まず19節でローマ市民権を持つ自由人のパウロは誰に対しても自由ですが、しもべまた奴隷の態度でより多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷になりましたと言います。具体的な話を20節からのいろんな例を彼が挙げていきます。20節のユダヤ人、そして律法のもとにある人たちは同じグループを指しています。律法は旧約聖書のシナイ山契約の律法を指します。パウロは彼らユダヤ人同胞に、余計な嫌がらせなどがないように振る舞って福音宣教をしたかったです。正し書きとして私自身は律法のもとにはいませんがと付け加えます。モーセの律法にはキリストにあって成就されて完了した儀式や社会秩序のルールがあって、それを守る義務がなくなったと承知の上でもその律法にのっとって生活しても良いと彼が認めました。使徒21章でもパウロはそういうふうに実際しました。要するにユダヤ人にも異邦人にも救う力がある福音を伝えるために余計な邪魔がないように律法のもとにある人たちを獲得するためにそうしました。もう一方で21節によるとユダヤ人のパウロは異邦人のユダヤ人でないコリント人にも言って律法を持たない者のようになりました。ユダヤ人でない人と接する中でユダヤの儀式や社会のルールに縛られずに適応しました。ただしここでも正しが飛躍って、私自身は神の律法を持たないものではなくキリストの律法を守るものですがと加えます。つまり神様の道徳の律法は変わらないものであって、そしてそれはイエス・キリストによってよりはっきりと掲示されているものであって、それにはいつまでも服従したかったのです。パウロはキリストの律法を守りながら異邦人に福音を伝えて彼らを獲得しようとしました。そして22節前半でパウロはついに8章で取り上げていたいわゆる弱い人たちをも獲得したいと言います。ここまでこの手紙をの読み聞かせを聞いていた、朗読を聞いていた、いわゆる強い、自分は強いと自負していたクリスチャンたちのグループは、8章の、いわゆる弱い、見下されているクリスチャンたちの気持ちを気にせず、むしろ神学を武器にして勝手にしていたことをパウロがすでに指摘しました。でもパウロは、自分はとにかく弱い人をも得たいと言います。ここまで人たちをなんか獲得すると聞くと、クリスチャン、特にクリスチャンでない方は自分は獲物なのかとちょっと嫌に感じられる可能性はありますけど、パウロはこの箇所で獲得することの意味は救うこと、また福音の恵みを共に受けるものとなることと並行で、同義語として用いていることはすごく重要です。22と23節もう少し読みます。獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。聖書が説明する救いとは、イエス・キリストにより頼んで誠の神に立ち返っていつまでも誠の神、そして神の家族と愛の関係に入れられることです。人間が神様に反抗する心、逆らう思いと行動と言葉の罪について 裁きと刑罰を受けるべき、受けるはずのところ、神様が用意してくださった許しと平和を受けるようになることです。そして23節でパウロはこれが共同生活のことだと言います。独り占めするのではないです。福音の恵みを共に受ける者は交わり、コイノニアがを含めた言葉です。言い換えると、パウロは人を獲得して神の力によって救いたいと言うんですけど、それは福音を共有し合う交わりの仲間となることを目的としていたのです。パウロは自分だけでなく教会全体の救いを視野に入れて多様な人に伝道していたわけです。そういうふうに相手のことをよく知って寄り添って福音を届けるために現代教会でいう文脈化を彼は実践しました。生き方とか話し方によって相手に福音の変わらない真実、現実が伝わるようにパウロはいろいろ気を配って工夫しました。でもこの課題、こうすることはとても難しいことです。へりくだって相手に耳を傾ける必要があります。イエス様が言われた人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさいの実践です。これは自分の好きなことをただそのまま相手にするという意味ではなくて、相手はどんな人かを知った上で相手失礼しました、経験してほしい喜びを相手に分かるようにパウロが努力していたわけです。ちなみに宣教師また使徒であったパウロにとってこのような文脈化した福音伝道は常にそれが彼の仕事だったから常に念頭にあったかもしれません。私たち他のクリスチャンの使命はそれぞれちょっとずつ変わるかもしれません。ある人は家族に集中して仕えて、そこで福音を伝える水いただいてもいいですか。そういうクリスチャンもいますし、私たちみんなパウロほど幅広く対応できるようになる必要があるというわけではないでかもしれませんけれども、私たちは福音の恵みを共に受けるものを求めることは同じ願いがあると思います。すいません、今日の箇所24節以降でさらにパウロはどこまで福音を伝えるために覚悟しているかが分かります。パウロだけの覚悟ではなくクリスチャンみんなの覚悟だとも言えます。彼はまず24、25節でクリスチャンたちをスポーツ大会に臨む選手と比較します。24節、競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。手をつないで一緒に走る競争もありますけど、ギリシャの大会では違いました。現代のオリンピックのように一人一人は全力で先に走り切ろうとしました。これはコリント人たちにとって非常に現実味のある話でした。コリントの町は当時ギリシャの2番目に大きなスポーツ大会を2年おきに開催していた町でした。そして各競技で1人だけが賞を受けるのでした。パウロはクリスチャン同士が互いと競争するとは全然言ってないです。この例え の, せあのとの接点は競技の選手でもクリスチャンでも賞を目指して集中するということです。25節はこの2人の違いを教えます。競技をする人は あらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうする、食べ物、飲み物、遊びなど別に悪くないことまでも減らしたり減算したりするわけです。金メダルを目指すオリンピック選手のようです。コリントでは、与えられた冠はよく松の葉などからよくできていたそうです。まあ常緑のあれなので、まあ、しばらく持ちますけど、いつか枯れてしまう栄冠にすぎませんでした。クリスチャンでなくても私たちみんなに、まあ、栄光への憧れはあると思います。素晴らしいことをしたい、素晴らしいことを得たいという思いがあります。けれども栄光を誠の神様から切り離せば、それは朽ちる栄光にできません。パウロは25節でクリスチャンの希望の大きさを語ります。私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。パウロは何回か他の手紙でも神様の最終的な裁きを受ける際、冠を受ける、義の冠などを受けると期待していました。そしてイエス様は天に宝を蓄えて、それが永遠に続くことを教えてくださいましたので、パウロもそういう望みがあったでしょう。私たちもそれが与えられるわけです。ですから私たちクリスチャンはみんなスポーツ選手よりもはるかに素晴らしい冠のためにあらゆることについて自制します。これは重い話ですね。すべてのキリスト者はイエス様を救い主として信頼して主として従うとして、パウロと同じ栄光の希望を持って同じような訓練に召されています。生半可な出場はには召されていません。一人一人に与えられた贈り物、賜物、能力に応じて私たちは優先順位をはっきりさせて神様の栄光を目指します。そこで26、27節でパウロはこの原則を自分に当てはめます。書いてきたこと、ここまでのことをどの覚悟で生きているかを描きます。私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にならないようにするためです。オリンピックランナーはまさかコースとゴール地点を確かめずにゆったりと走って勝つつもりはないでしょう。ボクサーはまさか練習試合気分で検討の本番に臨むはずがありません。受験生は受験本番へ向かって今日ももしだとは言いません。コリントのいわゆる強いクリスチャンたちはのんきに自分勝手に生きていましたけど、パウロは福音を伝えてクリスチャンを立て上げるという目標をはっきりさせて本気で生きていました。27節でパウロは絶対に落ちないように自分の体を打ち叩いて服従させるほどの勢いで挑戦すると言います。パウロは本当に神から賞を受けたいものでした。そして自分自身が失格者にならないようにと思って注意もしていました。失格者はなんか地獄行きとかそういう意味ではないでしょうけど、この手紙の3章11から15節まである警告のように、クリスチャンが自分の人生が、自分の教えていることと合わずほとんど台無しになってしまう結果を意味するでしょう。たとえそれだとしても失格者になるのは本当に悲しい結果だとパウロは意識していました。栄冠を期待していたパウロは栄冠のために何の努力も辛さをも惜しまない意気込みで人生を送りました。以上、そして以前の説教を含めてですけど、こうしてパウロは9章で自分がなぜここまで自分の自由とか権利を手放してきたかを説明しました。 それをまとめて言うと3つのことを彼は考慮して自分の権利と自由を捨てました。12節によると人々が神様の教えを聞く妨げとならないためにそうしました。15から18節までで恵み豊かな福音を人に惜しげなく恵みをそのまま提供するためにそうしました。そして19から23節までで柔軟に相手のために適応して福音を伝えるためにそうしました。24と25節でパウロは自己犠牲の先に栄光の喜びがあると教えて、26、27節でそのような訓練を覚悟していました。今日の招きの言葉にあったように自分の前に置かれている競争を忍耐持って走り続けていました。そこで適応として3つの質問をお分かちして考えたいと思います。今日の箇所をこういうふうに考えた適応したいと思います。1番、私たちは誰にまでどこにまで福音宣教したいでしょうか。今日の19から23節までは私たちの心を、探らせるような箇所です。私たちはパウロほど、幅広い伝道に召されていないかもしれませんが、神様が私たちの周りに置いてくださっている人に対して私たちの愛を持って寄り添って機会あるときに福音を共有する人となることを求めているでしょうか。伝道する相手の立場とか聖書の理解とかがどうであっても近づいてみて福音の恵みを共に受けるものとして一緒に歩めることを私たちは求めますか。私たちはパウロと似た気持ちで教会の成長を願ってますか。2つ目の質問、私たちはどこまで犠牲を払って福音宣教をしたいでしょうか。24から27節まではパウロの真剣な覚悟を描いて私たちも覚悟を求めます。私たちは心地よさを手放して人生という競技で天に宝を蓄えて神から冠を得ようとして生きる覚悟をしているでしょうか。今年最初の主日礼拝でも似たことを言いましたけど、私たちは旅人、寄住者なのですから、自分の罪の性質や神に反対する世の中によって心地悪さを覚えてクリスチャン生活を歩まないといけません。私たちには一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて生きるようにも求められています。私たちにはそうする覚悟はありますか。これまでの2つの質問に、大胆にはいと答えて本当にそのように歩むことは、私たちは多分できないかもしれません。でもそのように歩むためには私たちは自分の力、自分の知恵に、自分の愛に頼ることはできないのです。もしそれができたとしたら、それは神様からの良い知らせの福音ではなくてただの律法に過ぎません。ですから今日の箇所にある福音の良い知らせを3つ目の質問で確認したいと思います。3つ目、私たちはどんなに豊かな福音、どんな素晴らしい約束を信じているでしょうか。パウロは9章に帰ってきた通りに生きて、どういう栄冠、どういう栄光の約束を期待していたでしょうか。よくやった、良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれという称賛を願った、もちろん願ったでしょう。人生を生き抜くクリスチャンは確かに同じ気持ちで今苦労しながら天に宝を蓄えます。クリスチャンは神様から受ける称賛を本気で求めるように招かれて、また忠告されています。しかしパウロはその冠を受ける前提として 素晴らしい努力をしたのではないのです。素晴らしい約束を受けていたからこそ努力したことを皆さんと共に覚えたいと思います。パウロは本気で宣教師としての使命を果たそうとする前に、神様が本気で天の栄光を彼に与える約束をすでにくださっていました。人生の終わりを迎えたパウロはこう書きました。第2テモテ4章8節、あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。私たちはみんな自己中心で神様に背く不義のゆえ、神様に義聖なると認められて天国新しい天と地に歓迎される特権を獲得することはできないものです。ただイエス・キリストが十字架で自分の罪の刑罰、私たちの罪の刑罰を受ける身代わりとして死んで蘇って再び現れてくださることに希望を抱くもどの人も義の冠をの約束を受けています。私たちはこの約束を踏まえて生半可な生き方を悔い改めて競技に出る意気込みで人生を生きることができます。ですからイエスを信じて主の現れを主体求めている兄弟姉妹パウロと同じ義の冠を受ける日を待ち望みましょう。私たちは神と人より自分を愛して中途半端な走りを見せるとき、つまずくとき、這うことしかできないときもあるでしょう。そのときにも私たちの義がイエス・キリストから転化される朽ちない義だと覚えましょう。イエスを見上げましょう。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架に忍び神の御座の右に着座されたのです。十字架をも忍ぶ覚悟で義の人生を完走して今永遠の救いをくださる主イエスを仰ぎつつ進みましょう。イエス様からいただく栄華を目指していきたいと思います。お祈りします。天のお父様、パウロが書いたこの手紙、そしてこの箇所を感謝します。パウロの、覚悟、パウロの願いがそこで読み取れました。これからも会費まかり恵み教会が栄えて成長し続けるようにと願っています。信じる人が増えて深まって、神様がその栄えによって崇められるに値するお方だからです。そのために聖霊様が私たちのうちに福音の革命、福音の改革を毎日毎週常に起こしてくださいますように、私たちが近くにおられる方々に福音を伝えてみて、しかも犠牲をいたわないでイエス様のことを伝えることができるようになりたいです。神の愛を得るためではなく、朽ちる神の冠のためでもなく、神様がすでに私たちをイエス様の犠牲で獲得してくださいました。私たちにイエス様の義の冠を約束してくださいましたから、感謝と喜びでその冠をいただける安心を持つように助けてください。人生の競争を走り抜いて受ける、栄冠を捧げて主を 崇めたく存じます。イエス・キリスト様の御名を通して祈ります。アーメン。